言葉のお務めのですね、24回目で、今日はですね、敵の攻撃を受けるときということで、詩編119編の、73編、から96編でですね、交わりたいと思います。で、まず73編を、ちょっと見ていただきたいんですが、まあ私たちは、この地上に生きる間ですね、前回も言いましたけども、クリスチャン生活っていうのは、そう安直な道ではないということです。で、必ず、凸凹があるし、それからトラブルはいっぱいあるし、また、人から足を引っ張られ、ね、人からいろいろな攻撃も受けるし、敵から受けるし、いろんなものを、まあ、自分のね、肉で刈り取るし、いろんなことがもうある。これはもう避けられないんです。なぜですか？私たちは新しい創造になっていますが、それは今、霊でしょ？この体はまだ古い体。そしてこの、ね、空中には、諸々の霊的勢力が満ちている。で、そこと私たち接触しているわけですよね。だから、好むと好まざるとに関わらず、必ずそういう障害っていうのは出てくるんです。出てくる。だから、いわゆる何もない、ね、いわゆる、躁病状態クリスチャン。ね、ハッピーハッピー、踊り踊って、そういう人生を思い描けば必ず失望すると。ね。むしろ私たちに、あえて言います。困難は必要なんですよ。絶対クリスチャンはね、困難がいるんです。なぜ？我々ね、人生ね、いわゆる順風満帆ってな時にはですね、もう、ほいほいほいって舞い上がっちゃうのね。そしてその時にはですね、錯覚を起こしてですね、とんでもない歩みを実はするんです。で、ある時ポーンと足払われてね、バタンと来て気づくんですけれども、私たちね、この体を今持ってる限り、そう単純に純粋に主のためだけに生きる存在ではありえないんです。もう私たちの動機っていうのは相当に、自分というものでね、侵されていますからね。その意味でいろいろな廃材によって主はいろんなトラブルを皆さんにある意味で用意してます。それによってね、我々どうすんの？そこに陥った時につぶやくわけ？神を呪うわけ？ No。 私たちにそこでやることがあるんですよ。それがこの詩編119編の73編から96編に書いてあるんです。で、まず確認します。私たちの、ね、霊的歩みを妨げるもの、これはね、サタン、悪魔ですね。それからこの世があります。そして、私たちの肉があるんです。ですから私たちがトラブル、霊的歩みをね、妨げるこの存在として、この3つのものがあるということをまず確実に覚えてください。で、サタンっていうのはどういう存在か。これはまあ天使長だったね、ルシファーが、高ぶることによって落ちたと言われていますが、このサタンは第一ペテロ5の8から9を見ますとですね、こう書いてある。第一ペテロ5の8から9をご覧ください。ね。で、まず7節から見るとね、いいですか？これ大いなるね、私たちの勝利の鍵です。あなた方の思い煩いをね、一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる。今思い煩ってる人、ね、いろんなこと思い煩ってる人、神があなた方のことを心配してくださるんです。えめ。そして8節、身を慎み、目を覚ましていなさい。我々この身を慎むことが実はできないんですよ。順風満帆ですと身を慎まないんです。ついつい大盤振る舞いやってね、ね、お金がなんかどっかから借りてきちゃったり、ね、一発事業を起こして旗上げてやろうかとかね、いろんなものがムクムクムクと出てくるんです。私たちは身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っている。これが、サタンです。ね、世の中にいろんな罠がある。むしろ、キリスト教会の中にも大いなる罠がある。 ね、狡猾かもしれません。キリスト教会の中の罠の方がね、世の方がもっと単純なんです。そしてその罠をね、持って私たちをそれに落とし、ね、入れよう、獲物をですね、そこにトラップする、罠に落とし入れようとする、サタンが歩き回っていると、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきた。そしてあらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださると。つまりこれは常なんですね。我々苦しみに味わうというのはこれはね、常なんです。しかしこのサタンのなすことというのは必ず呼ぶ決めればわかりますが、神の許しのもとにない限り彼は何もなし得ない。そして第一コリントを見ますとですね、あなた方にね、神はあなた方が耐えられない試みに合わせることはない、そして耐えられるようにね、逃れる道を必ず備えてくださると書いてあるんです。ですから私たちに全部計り与えられているんです。信じます？神よ、なんでこんなことをね、つぶやきます？もちろん叫んでください。だけれどもその時に神の慰めをむしろ受けるんです。私たちね、主に全部注ぎ出した後は必ず慰めが来ますね、そしてその中で実は、問題抱えたままで勝利味わうことができるんですよ。でこのサタンね、こういう、まあ、いわゆる私たちの敵なんですが、これに向かうコツ9節いいですか。信仰に立って立ち向かえと書いてあるんです。これね、順序間違えないでください。信仰に立たないでやたらめったらね、サタンに立ち向かう私たちはやられますね。サタンの方がはるかに私たちより優れた存在なんです。私たちは信仰に立つ。信仰に立つということはどういうこと？サタンはもう十字架で打ち破られているんです。えめ、これ聖霊派みたいに間違わないでよ。聖書持って神社の周り回って出よう悪霊の、迷信です。私たちはもう勝利、サタンの頭は砕かれている。私たちは今どこにいます？御座にキリストと共に座している。このスタンス忘れないことです。わざわざ降りてきてね、わざわざ面と向かって勝負しろ、もう勝負はついている、このスタンスから我々出されない。ヤコブ書にもそう書いてあるね。ヤコブ書、これヤコブ書嫌いっていう人がいるんですが、僕はヤコブ書好きなんですね。ヤコブ4-7見るといいですか。ですから神に従いなさい。神に従うってことはどういうこと？神がなされたことに従う、神に委ねる、神に服することです。そうすれば、そして悪魔に立ち向かいなさい。順序はさっきは信仰に立てと言った。信仰に立てということは主がなしてくださったことの中にとどまるということです。そしてここではまたね、自分をね、まず身を低くして、そして神にね、従え、委ねよ、そして立ち向かえ、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去る。順番は何ですか？まず主に従う、知れ伏す、主を主とする、主がなしてくださったことの中にいることです。サタンの策略っていうのは私たちを引きずり出すんです。何を言っとるか、戦わなくてどうする、今は霊の戦いの時代である、霊の戦いとか言ってね、ナンセンスです。あんなことやってかえってね、問題巻き込むんだよね、自分の方に。ある方言いましたね、あのね、空中に向かってね、サタン勝負しろって言ったらね、もうそれから自分のね、なんか家庭がめちゃめちゃになっちゃったって。どうしてですか？挑発するからだ。わざわざね、歌舞伎町行ってですね、おいヤクザやるかとか、やります？やる必要はない、行かなきゃやんなところね。わざわざね、こう突っかかるんだよ、こうやってね。クリスチャンもわざわざ霊的なものに突っかかる必要ないんです。今私たちはもう勝利して、私たちは主の防御壁を持っている。 だから堂々とそこにいるだけでいいんですよ。えめ、変なね、その挑発によって引きずり出されないでくださいよ。新しい霊の流れだとかなんだとか、そんなことどうでもいいんです。私たちはとどまることです。とどまるということは主に服するということです。主を主とすることです。そしたら自動的に主が成した勝利が私のもの、もうサタンは頭をかち割られている。えめ、これから我々が勝利をね、勝ち取るんではないんです。すでになされた勝利を適用するだけです。天になされたことを地においてする順番は先に天においてなされたんですよ。ね。さあそこでもう一つはこの世。この世はですね、第一ヨハネ2の16を見ますと、三つの、ね、チャンネルから私たちを、刺激いたします。第一ヨハネ2の16を見ますと、すべての世にあるもの、いいですか？世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道地から出たものではない。この世から出たものである。世と世の欲は滅び去る。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえる。世にあるものとは何でした？すなわち、三つです。何？肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、あるいは持ち物の誇りです。これがね、我々を誘惑する、この世からね、誘惑するルーツです。肉の欲、もちろん我々体の欲求持ってます。ね、これを自分の方法で満たす。目の欲、輝かしいものに我々は惹かれていくんです。前回も言いましたね、主はあえて種なしのパンで見栄えがしないんです。だけど私たちはきらびやかな方を求めていくんです。国会議員なんかが来ると素晴らしい、私もなんかすごい存在になったような気がする。 No、 私たちはあえてどっちを選ぶでしたっけ？低い道を選ぶべきであると。そして暮らし向きの自慢です。暮らし向きの自慢ね、この世ってこれを全部求めてるでしょ。肉の欲、一生食べるに困らないだけのお金欲しい、ね、目の欲、もうきらびやかに飾っていたい。そして暮らし向きの自慢、どう、私はもうねセレブよってやりたいわけ。これがこの世です。主はこの3つに対して勝利しましたね。空腹に対して、ね、パンを石に変えよう。 No、 人は何で生きると言いましたっけ？パンだけで生きない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。そして、あのね、門から、エルサレムの門から飛び降りてみよう。神殿の上から飛び降りてみよう。天使が支える目の欲です。すごいでしょ？飛び降りた。私がさっとね、飛び降りた、あの、天使が私を支えた。うわぁ、ドクター・ルークはすごいぞ。これは神の使いに違いないとか言ってね、みんながうわぁとなるわけよ。目の欲。目に訴えるんです。そういうパフォーマンス、そういうね、要するに人の技、人を通してなされるそういうもの、そういうものっていうのは目の欲に訴えるんです。だからいわゆる正解とか、なんとか貧さんのところにみんなが群がるんです。見栄えのいいところ、わかります？そして暮らし向きの自慢。主はサタンにね、その前にあの、飛び降りてみようって言ったら、主は何て言いました？神を試みてはならない。そして、もう一つは、この世の栄華をね、あなたに与える。条件はサタンを礼拝せよ。これに対して主は何て言いました？神のみに使えよ。鍵は何でしたっけ？主はこの3つの勝利ね、この3つのものに勝利した鍵は何でした？サタンに御言葉を直接語った。何々と書いてある。えめ、こう解釈する、いらない。こういうふうに神学者が言ってる、どうでもいい。聖書に書いてある。そして肉。肉と言ったときにですね、二面性があることに注意してください。ガラテア5の24を見てください。まあこれある方からね、ご質問を受けたんですが、肉と言ったときにですね、二面性があるんです。まず一つはね、私たちの体の中には何が住んでましたっけ？この体の中には、罪が住み着いていると。で、その罪が私たちに対してね、いろんな、誘惑を起こしてくるわけですが、この罪に対して私たちはどうするんでしたっけ？いろんな行われた罪に対しては、個々の罪に対しては主の血が清めるんです。だけど、ルーツである体にある内住の罪に対しては何を適用するの？血じゃないですよ。十字架です。 私が死ぬことです。死ぬというのは関係が切れるということです。この体はまだ古いんですよ。罪があるんですが、内なる私はこの体との関係が切れるんです。だから体の影響を徐々に受けなくなってくるね。でこの体を、に対するその関係を切るという面で、もう私たちは主が古いアダム、古いアダムにある私を終わらせた時にね、その事実を私たちもいつか適用したんですよ。だからガラテア5の24ではこう書いてあります。キリストイエスにつく者は誰のこと？キリストイエスにつく者は誰のこと？私です。私は自分の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけてしまった、これは不定過去と言いまして、アオリスト時世って言うんですが、ギリシャ語のね、不定過去を表す。いつやったか知らないけども、私たちは自分の肉を十字架につけてしまった。信じます？これは罪との関係において、ね。もう一つは、私たちの魂は、この魂は確かに今ね、再構成を受けていますが、まだその霊的な、霊の影響よりは、外側の体の影響を受けるでしょ。だからこの魂っていうのは外なる欲求に従うのか、あるいは内なる霊の満足に従うのか、いつもこの狭間に挟まれているわけよ。でこの魂が体に引きずられるときに我々は体に従ってってしまうわけね。だから私たちはこの魂をどのように取り扱うかっていうと、魂を霊から独立させないことなんです。つまり魂が自分勝手な方法でいろいろな問題を解決しようとかね、自分のテレンテクダを使おう、その時に問題はむしろこじれる。このことをやめって言ってる。だからルカの福音書 9-23 ではね、こう言ってます。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰の十字架を追えって言ってます？キリストの十字架の、自分の十字架です。それぞれの人の十字架を追う。そして自分の24節、命、これ命っていうのはね、魂です。いい？自分の魂を救おうと思う者はそれを失い、私たちのために自分の、私のために自分の魂を失う者はそれを救う。つまりここで自分の魂を自分で救おうとしないんですよ。わかります？何かもう賭けあるいは欠乏、何か問題があった時にすぐ自分の問題を解決しようとするのね。すぐ回答欲しいの。だからルークさん教えて教えて、教えない。私も知らないです。私だって知りません、そんな回答。私は何で知ってます？私は神ですか？あなたの主ですか？私は単なる普通のおじさんです。一緒に泣くことはできる。一緒にね、苦しむことはできるかもしれない。分かち合うことはできるかもしれない。しかし解決策を提示するお方はどなた？ジーザスです。自分ですぐね、なんとかこの目の前の問題を解決したい。これもがくんです。これで焦って問題をこじらかす。もし問題抱えていたら、主は何と言ってるかね、イザヤ30に書いてある。あなた方はじっとして落ち着いて信頼しているならば救われる。バタバタするから救われないんだとイザヤ書に書いてあります。後で見てください、30章。しかしあなた方はそれをしなかった。早い馬に乗って逃げようと思った。そしたら敵はもっと早い馬で追ってきた。問題っていうのは我々が逃げる以上に早く追ってくるんですよ。逃げようと思ったらそこから逃げられません。ますます捕まります。私たちはその問題の中においてどうするの？信頼して穏やかにしているならば救われる。イザヤ30章10節に書いてありますね。この御言葉は私も何度も何度もこれによって救われる。えめ。鍵は何？信頼して穏やかにしている。でガラテア5-16にはこう書いてあります。さっきね、パウロはね、肉を十字架につけてしまったって書いてあるのに、5-16ではこう書いてある。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはなりません。あれ？なんで？つけたって書いてあるのに、肉によって歩まない。肉の欲望を満足させない。はい、これは今言いました。私たちの魂。 魂は自分の救いを求めて自分勝手な方向でね、解決しようとするの。だから肉には二面性があるということを知ってください。一つは罪との関わりの面、もう一つはこの自分の魂を自分で何とか処理しようね、すぐに問題解決して安らかになりたいとこうもがく自分の私の魂の状態、この二面があるということです。この時に後者の面については私の責任です。皆さんが十字架を追うかどうかの問題なんです。私の十字架を追うかどうか、その中に留まれば実はそこに安定があり、そこにですね命があることを見出すんですよ。なぜ救おうと思わなければその魂を救うんです。というわけでこの肉の二面性ということを理解してください。というわけで敵はサタン、この世、肉です。それぞれに対して適切な対応の方法があるということです。これを勝手気ままな方法でやるから問題をこじらかすね、体の問題に対しては体の問題を取り扱える専門家がいるんです。自分勝手なことやっちゃダメで、ね、その専門的な知識に従った処理がいる。魂についても同じです。霊についても同じです。神は法則を定められたんです。ですから詩編119編戻ってください、ね、ここでこう書いてあります。あなたの御手が私を作り私を形作る。私たちを作られたお方はどなた？神です。神は無秩序の神ですか？必ず法則に従い、ね、必ず皆さんの体も細かい非常に神秘的な法則、これが皆さんの中に働いている。で、そのね、神の、いいですか？私にどうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。つまり個々の問題に対して我々人類がね、この地上でどのように生き、どのように問題を解決し、どのように寝健やかに生きるかね、これは神の方法で処理しなければならないということです。ですからまずこの創造主なる神の悟り、これを知れと言ってるんです。これはさっきペテロも言ったね、信仰に固く立て、またヤコブも言っている神に服しなさい、これはどういうことか、神の創造の神秘に服せということです。自分勝手なことをするなということです。これが十字架を追うということでしょ。そして、ここにですね、例えば第一ペテロのですね、あ、さっき言いましたね、5の8、ヤコブ4の7、ね、これと対応する。そして75節を見ていただきますと、いいですか、こう書いてあります。74から、あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。私たちは創造の神秘、法則、霊、魂、体の適切な取り扱い、また適切な問題に対する対処法、これを神の方法を学ぶ必要がある。そして私たちは何をするの？御言葉を待ち望むんです。これはお互いにですね、これは喜びなんですよ。皆さんが御言葉を愛してね、御言葉をしたい求めていたら、皆さんの隣にいる兄弟姉妹は喜ぶんです。わかります？皆さんがですね、例えばよ、自分の運命どうなるのとか言ってね、なんだ、あのおばさん、なんとかっておばさんいましたね、あなた地獄に落ちるわよ、ってあのおばさん、あそこ行ってですね、ちょっとお伺い、ね、もらえます。なんてやったら、皆さんの隣の兄弟姉妹は喜びます？苦しみますよ。ものすごくそれは痛みを覚えることです。私たちはお互いに、お互いが主を見上げ、御言葉を主体求めている。これ見たらお互いに励まされる。ほう、喜ぶんですよ。ほう、兄弟から励ましを受ける。ね、喜びを受ける。お互いに喜びを受けるんです。わかります？御言葉を主体求めよう。そして、75節。主よ、私はあなたの裁きの正しいこと。あなたが真実を持って。はい、これ見てください。いいですか？あなたが真実を持って、私を悩まされたことと知っている。いいハッピークリスチャン人生は、ね、ありえないということです。すべて主が私に対して真実であればあるほど、私のことを愛していれば愛しているほど、私に苦しみを悩みを許されるんです。なぜ私たちはその中において主を真に見上げ、本当に主を知るからですよ。御言葉のパワーを味わうからです。 これによって私たちが御言葉を伝え求めれば、その人から何かが流れるんです。だからウォッチマンには言っている、苦しまない人は絶対に神に用いられることはない、ね、傷ついていない人は絶対に神に用いられることはない、嘆き悲しんだ経験がない人は絶対に神に用いられないって言ってるんです。我々はね、そういう傷がないツルツルの存在じゃない、ボロボロ傷だらけの人生、こういうね、主の法則があるんです。だから主は真実をもって私を悩まされた、真実をもって私を悩まされた、えめ、これが神の取り扱いです。神はですね、正しい皆さんに対する裁き、皆さん裁きといったときに、皆さん罪が裁かれることじゃないですよ。皆さんの裁きはね、罪の裁きはもう終わっているんです。この裁きっていうのはジャッジ、つまり査定です。皆さんがどれだけこの神の創造の法則、神の真理の法則に従って生きてるかを神は測っておられるわけ、査定をしているんです。ですからこれが神のね、正しい裁きという意味です。罪を犯していると聖霊様が去っちゃう、そういう意味じゃないですよ。私たちに対する裁きはもう終わっているんですよ。ただここでは私たちの歩みを矯正し、ね、私たちが神にどれだけ向かっているか、神の方法を取っているかを査定される、これは正しいんです。そしてもちろんね、いろいろなトラブル、人生の問題、計り与えられているんです。皆さんにちょうどいい、さっきも言いましたけれども、耐えられない試みに合わせることはないんです。また耐えられるように逃れる道を必ず備えていてくださるんです。信じます？その神の取り扱いはミスりますか？あ、いかん、ちょっとやばかったとか言ってね、ちょっと間違っちゃったとか神言います？ No、 神は決して過ちをしない。ですから私たちは全てのことを計り与えられているということを知るべきです。全ては正しいんです。えめ？どうかあなたのしもべのみ、お、しもべの御言葉の通りに、あなたの恵みが、はい、いいですか？私の、何？懲らしめとなる？なんて書いてあります？呪いとなる？なんて書いてあります？私の慰めです。ですから必ずね、真実をもって主は私たちと悩まされますが、その後私たちにね、しもべの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなるようにと、慰めを受けよう。慰めを受けるってことはどういうこと？主を知るということです。ですから皆さんにですね、例えば問題抱える、病気を抱えるね、誰か預言者、素晴らしい癒しの賜物を持っている人がね、癌の霊よ出よう、わけのわからんこと言うのね、癌の霊よ出よう、癌の霊なんてありませんから、いいですね。あるいは何とかの霊よ出ようね、ありません。私たちそういうことによって仮にですよ、治ったとします。だけど死を知ることがなかったらそれは無意味なんですよ。あらゆることにおいて死を知ることです。どんなトラブルがあってもその中で主に叫び求める、主が苦しみを許された、しかしこれはあなたの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなるためであると書いてあるんです。ですからそこで主に何を求めればいい？慰めを求めるんです。慰めを求めるんです。そして全部ね、一切神は間違えることがない、これに信頼することです。バタバタもがく？ No。 信頼し、休んじている。ね。27節。私にあなたの憐れみを望ませ、私を生かしてください。あるいはここは、命を与えてくださいと書いてあります。新共同訳でね。あなたの憐れみを望ませ、私に命を与えてください。あなたの御教えが、あるいはこれ、律法。あなたの律法が、私の喜びだからです。むしろそういう困難の中にあってですね、主の憐れみを受けるということは、これは命を得るということです。えめ？もし体の救いを得たとしてね、癒し、もう私の体がですね、スーパーマンになっちゃってですね、何にもトラブルがないね、こういう体を得たとしますよ。しかし 主を知ることがなかったらば、命、この永遠の霊的な命を得ることがなかったら、nothing です。問題抱え、いろんなトラブルを抱え、苦しみを抱える中で、何を求めるわけ？もがくの？なんとかしてくれ。もがけばもがくほど罠に落ちますよ。どんどんどんどん、こうやってがんじがらめになっていきますよ。ね。ちょっと、見ておきましょう。イザヤ30章をね、見ておきましょう。この御言葉はぜひね、覚えてください。いいですか？イザヤ30章、10節です。こう書いてあります。あ、10節ではなかった。ですね、どこだ？あ、15です。はい。神である主、イスラエルの聖なる方はこう言われる。いいですか？立ち返って。これ前回言いましたね。悔い改めの意味って何でしたっけ？主に向きを変えるということです。立ち返って、悔い改める。ね。主に向きを変える。問題から逃れよう。ね。トラブルから解放されよう。焦ってもがいて、ね。人にブツブツ言い、人の足を引っ張り、自分の、ね。自分で傷つけている。そういう状態から立ち返って、静かにすれば、あなた方は救われ。落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。キーワードは信頼です。ね。この御言葉、真実です。だからこの御言葉を自分に語る主よ、このお言葉通り、私にあなたの憐れみを望ませ、命を得させてください。そうすればあなたの律法は私にとって喜びとなるでしょう。いいですか？問題抱えたまま、御言葉が甘くなるんです。御言葉を楽しむことができるんです。これが主の憐れみ、慰めに預かるということです。いいですか？問題解決だなんだ、そんなことをまず置いてください。立ち返って、ね、主に立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ。落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。バタバタしない。バタバタしない。ね、青木ヶ原行ってね、迷っちゃう人がいる。知ってます？皆さん、青木ヶ原って。ね、ひっそいあそこへ入っていく人たちがいるんです。であそこ入るとね、もうね、出れなくなっちゃう。方向わかんない。バタバタ歩き回れば歩き回るほどぐるぐる同じとこ回っちゃうのよ、ね、そういう時には座るんです、そこに、ね、で上見る。太陽光線どっちから来てるのか、ね、時間わかるでしょ、方向わかるでしょ。こうやってバタバタしないことです。私たちもそう、バタバタするからトラブルがどんどんどんどん次から次へと出てくるんですよ。自分を自分で助けようとするから、ね、トラブルを抱え込むんです。そして、ここに書いてあるね、あなた方はこれを望まなかった。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。そしたらもっと早馬がね、追ってはなお早い。わお、わお。我々バタバタしないことです。座り、信頼する。穏やかにしなさい。その中で道を見出す。道はどなた？キリスト。詩編に戻ってください。こうして私たちはね、あなたの律法、御教えを喜びとすることができる。ね。困難の中で御言葉を喜ぶ、楽しむ。これは大いなる勝利です。どうか高ぶる者どもが私を、恥を見ますように。彼らは偽り事を持って私を曲げたからだ。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。私たちに対してね、高ぶっていろんなことを言うの。世の中の霊は何て言うの？言います？信頼してれば救われる。そんなことしてると手遅れになってだな。どうしようもなくなるんだぞ。自分で自分を救わなくて誰があなたを救うか。神があなたを救う。な、信じたぐらいで救われたら俺の努力はどうなるんだ。世話はないだろうというのが世です。この言葉は何？高ぶりです。神と自分を比べた時にどっちを高く置いてんの？俺。俺がやってる。俺はここまでやってきた。ここまで人生を築いてきた。開いてきた。俺はこれだけの事業をやった。ね。高ぶりです。これによって私たちは挑戦を受けるんですよ。お前の神がお前を救う？主に対しても言ったでしょ、ね、人を救った者なんで自分を救うことができないのか。お前の神、これが世の霊の本質です。自分を神より高くする。 そして高ぶる者がむしろ恥を見るように、彼らは偽り事を持って、サタンの本質って何でしたっけ？偽りです。主はヨハネの福音書で言いましたね、彼が嘘を言うときには彼の本質から喋っている、もともとが彼は偽り者だからだと言っているんです。ですからサタンの言うことね、すべて偽りです。これが私たちを迷わせる。前回言いましたね、サタンには方法と意図、思惑があると。で、方法っていうのは具体的に我々に関わってくる関わり方、意図っていうのは思惑ね。で、私たちはどっちで騙されるんでしたっけ？攻撃受けた時には騙されないよね。目の前に攻撃受けてる、わかるんだけど、思いの中でサタンがチラチラチラーと撒いてきたね、これによって私たちは騙されるんです。ですから必ずサタンの方法は偽りを持って私たちを罠に落とすんです。自分の中から出てくる焦りをね、焦りの声ね、こんなことやってていいのだろうか、神は私を本当に顧みているのだろうか、うわぁ、なんとかしなきゃ、馬に乗って逃げよう、偽りの言葉です。私の内側にいつもある、私はあなたの主である、私はあなたのすべてを顧みている、私はあなた方の足が、ね、石に打ち当たることがないようにすべてを測っている、あなたの問題私は知っている、私はあなたの主である、私はあなたを作ったものである、あなたの隅々をすべて知り尽くしている、これが神の声です。バタバタバタバタと思いの中に駆け回るものは誰の声？敵の声。どっちを信じますか？信じたら私たちに何があります？平安です。信じた者は自らの技をやめ安息に入る。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。あなたの言葉に思いを潜めます。これが敵の偽りに対する、ね、鍵です。あなたを恐れる人々とあなたの悟しを知る者たちが私のところに帰りますように。あのね、トラブルを起こしてですね、で自分の問題を何とかしたいで焦ってね、もがいてね、いろんなものをこうね、自分の中のものをバンバンバンバン巻きますとね、人はね去ってちゃうじゃない。もう自分の口から出てくるその言葉によってね、それを人をやっぱり傷つけちゃう。最も愛する人を傷つけるんです、我々は。わかります？人はね、自分の苦しみを分かってもらいたいと思うから訴えるんですが、人間はそれを受けきれないんですよ。わかります？ですからものすごくそれはね、二人の間あるいはお互いの間の関係がですね、苦しいもの、痛いものになってきます。私たちはむしろその苦しみを負うんですよ。自分が全部人に負わせない。なぜ？主がもう負ったからです。これを人に負わせようとしてね、俺のこと分かってくれ、私のこと何とかしてください、理解してください、言えば言うほど人はどうなります？去っていかざるを得なくなる。切ないんです、これは。わかります？私もそういう別れを経験しましたね。だけど私たちが主を恐れ、ね、あなたの悟しを知るんであれば、人は帰ってくるんです。むしろそこでお互いにですね、そのキリストの経験を共有できるようになってくるんです。えめ、どうか私の心があなたの掟、律法のうちに全きものとなりますように。それは私が恥を見ることがないためです。こういうふうに祈ればいいんです。いろんな攻撃、いろんなマイナス、人生のね、ネガティブなこと、これはアタックですよ。ね、神が私たちを打ちのめそうとしているんではない。神は許される。だけども、それが出てくるルーツは敵から出てくるんです。この中で私たちはこういう祈りをするんですよ。ね、そして大事なことは、私の心があなたの律法のうちに全きものとなるように。つまり、律法と一つになることができますように。仮に人からですね、攻撃を受けたとします。人に復讐します。やられたらやり返す。これは私たち喜びないです。ない。私たちはね、むしろこの時に自分が十字架を取る方が喜びなんです。つまり、神の方法によっ ってそういう攻撃者あるいは自分に対する批判者に応答すべきです。これがあなたの立法のうちに全きものとなりますように。神はどういうお方でしたっけ。復讐は私がする、ね、自分でやったらその責任を負わされちゃうよ。主に委ねておけば主が責任を取ってくるくださる。また人が攻撃してきたらその責任は誰が負うわけ。相手が負うんですから。楽でしょ。自分は負わなくていい。むしろやるよりはやられてた方が幸いです。えね。みんな神の裁きに委ねようとローマ書に書いてある。で、私たちは大事なことを立法のうちに全きものとなるように、神の法則にちょうど適切なものとなるようにとむしろ祈るべきです。神の法則から神の立法から外れないことを求めるべきです。だから相手に対していちいちねやり返すってことを考えていたらますますムカついてくる。うちは全然喜びがなくなりますよ。私たちはそこで何をするか、私が神から迷い出ることがないようにね、神の立法の中にあって私の心が全きものとなるように、そうすれば私は恥を見ることがないんです。えめ、これがいろんなトラブルにあった時のコツです。今皆さんの抱えている問題、皆さんが今人からいろいろ、ね、言われいろいろやられているかもしれない、ね、今いじめられっ子が自殺とか言って文科省まで手紙書いちゃう、ああいうことやって何が出てきます。無意味です。あるテレビのコメンテーターが言ってた、あなたねあんなことやっても無意味だ、あなたがなんでそうやっていじめられているか、あなたが人に与えることを知らないからだ、あなたが人を愛することを知らないからあなたは孤独になっているんだと、そのことを知りなさいと、甘えるんじゃないっつってね、そういうねコメンテーターいました。立派ですね。ね、いじめられた手紙出して、え、かわいそうかわいそう、ダメだ、この自己憐憫です、このものは。あなたは何を甘えてるんですかと、自分の人生自分で決定しなくてどうするんだと、ね、身のもんたんってきた。人からね愛されたければ愛すればいいんですよ、まず与えればいいんですよ、まず注ぎ出せばいいんです。必ず人は戻ってきます、自分のところに、ね、むしろ人々は押し入れゆすり入れしていろんなものを入れてくださるんですよ。えめ、ハレルヤ。そして私の魂はあなたの救いをしたって耐えるばかりです。私たちは誰の救いを得るべきですか。私の魂は自分の方法でね問題解決し、自分の方法で自分を何とかしよう。 No、 私の魂はあなたの救いをしたって耐えるばかりです。神の救いの方法があるんです。適切な時期、適切な方法、適切な人を通して。アンドリュー・マーレは言ってます、神の答えは遅くなるように見えたとしても間に合わないことはない。必ずデッドラインに対して神はスパッ、ここを超えたらもうアウトだ。しかし神はそこに必ず手が介入するんです。えめ、人間の目から見たらいつまでですかと、しかし神はまだ間に合う。神の方法は間に合う。私はあなたの救いをしたって耐えるばかりです。私は自分の救いを自分に適用しません。自分で自分を救おうとしません。あなたの救いに任せます。私はあなたの御言葉を待ち望む。この時に何をするの。御言葉を待ち望む。私の目は御言葉をしたって耐えるばかりです。いつあなたは私を慰めてくださるのかと言っています。こうやって求めていいんですよ。主よ、いつあなたの慰めに憐れみに恵みに預かれるんでしょうか。お言葉通りこのしもべになりますようにと祈ればいいんです。たとえ私は煙の中の皮袋のようになってもあなたの掟立法を忘れません。 ね、煙の中の皮袋どういう状態でしょうか、ね、ある意味で、ボロボロなのかな、乾いちゃってるのかな、どうしようもない状態。しかしあなたの律法を忘れません。あなたのしもべの日数はどれだけでしょうか。あなたはいつ私を迫害する者どもを裁かれるのでしょう。高ぶる者は私のために穴を掘った。彼らはあなたの御教えに従わないのです。しかしあなたの仰せはことごとく真実である。彼らは偽りことをもって私を迫害する。どうか私を助けてください。彼らはこの地上で私を滅ぼしてしまいそうです。しかしこの私はあなたの戒めを捨てませんでした。いろんな攻撃を受ける、いろんなトラブルに、ね、見舞われる、この時にこれを祈ればいいんですよ。この詩篇の言葉を持って祈るんです。そしたらこの言葉は誰の言葉？神の言葉です。ですから必ず神に届きます。そしてこの時にむしろこの言葉を、ね、祈れば、これが私にとっての慰めになるんですよ。これが恵みに預かることの意味です。私たちはむしろその困難な中でこの祈りをすべきです。この祈りをするならば必ず神は、ね、それに対して真実を持って答えてくださる。これが私たちがこの地世においてまだ体が古い、まだ贖われていない主の再臨を待ち望むこの時に、ね、祈る祈り、魂の叫びです。うめきです。これによって私たちは全被造物とともに神の子の出現、つまり神の、我々の体が贖われる時を待ち望んでいる、うめきを持っているんです。これがこの詩篇の御言葉です。この霊と一つになるんです。この時この作者がどういう霊的状態だったか、どういう状態でこの御言葉をうめいたか、同じ霊の状態になってうめけばいいんです。これは私たちの大いなる命の、ね、成長に役に立つ。これによって神を真に知ることができるんです。88節、あなたの恵みによって私を生かしてください。これは新共同訳では私に命を与えてください。私はあなたの御口の諭しを守ります。あるいは律法を守ります。もちろん我々の律法は旧約のモーセ律法ではないですよ。何でした？命の御霊の法則です。メルキゼデク系の律法です。これによって何を知るんですか？ここの88節の御言葉は何を言っています？命を知れということです。命ね、私を生かしてください。恵みによって私を生かしてください。私に命をください。私はあなたの御口の諭しを守ります。これが私たちの全動機であるべきです。今日のウォッチマン・ニーの黙想を見てほしいんです。これ、ちょうどね、タイミングが合っている。ウォッチマン・ニーのその黙想を見ますと、ね、イエスの身代わりには二面性があると書いてあります。一つは私たちの罪の許しのために十字架で身代わりに死なれた。もう一つは私たちの内側において私たちに代わって生きてくださるんであると。そして最後のところ見てください。神が私たちのために全ての人類の必要に対する回答として用意している答えは何だって書いてあります？ただ一つだって書いてある。何だって言ってます？巫女イエス・キリストです。神はもうその一番尊い御子イエス・キリストを裂いたんです。そして私たちにくださったんです。この御子を知るということ、これがこの最後の祈り、私を生かしてください。何によって生きるの？新しい命です。私たちが新創造、体は滅びていきます。古びていきます。トラブルを抱える。しかし内なる命は新しくされた命なんです。この命を知れ、これが神のご計画のすべてなんですよ。この時私たちのうちに何ができるんでしたっけ？キリストが形作られる。これが永遠に残るんです。えめ？ですから最後、我々ね、いろんなトラブル、人から攻撃受ける、誘惑受ける、いろんなものが出てくる。ね、大体自分が招き寄せてます。我々は自分の体に撒いたものは自分で刈り取ります。私たちが人に撒いたものもそれを刈り取ります。神は侮れるお方ではない。あなた方は自ら撒いたものを自ら刈り取るようになると書いてある。 これは厳粛な法則です。そうでしょ。なぜ畑にですね、ね、私がカボチャの種まいた。ね、そしたらスイカができるんですか？できるわけがない。まいたものが刈り取られるんです。ですから私たちがもし人から益を受けたかったら、人から愛を受けたかったら、益をまけばいいんです。愛をまけばいいんです。今まで皆さんが何かまいてきたものを皆さんは今刈り取ってるんです。ならば、自分が今まで生きたその生き方は間違いであったということを認める。そしてどこへ立ち返るわけ？キリストに立ち返るんです。このキリストが唯一の解決であると書いてある。ヨハネ14の30。主はね、こういうふうに言われました。敵が来ると言ってるんです。私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからである。彼は私に対して何もすることができないと書いてあります。これ意訳、これね、原文ではね、 He has nothing in me と書いてあるんです。わかります？彼ってのはサタンです。この世の君です。彼は私のうちに何も持ち得ないと書いてある。わかります？皆さんが受ける誘惑、皆さんが受けるトラブル、いろんなものは、実は自分の中にあったものの、いい？刈り取りなんですよ。自分の中にあった動機、これが自分からのもので出ているんであれば、必ずそのことが自分に降りかかります。主が、敵から我々が誘惑受けない最も、ね、強いスタンスって何？私の中に何も彼がつけ込む、この世がつけ込む、自分の肉がつけ込む何かを残していないことです。もし私が地位名誉に対してね、色気を持っていたら、容易にそのことで私は振り回されます。いいですか？ある人が自分より偉くなる。嫉妬、妬み。ね、自分が何か認められたいと思う。じゃあ自分より認められた人見たら必ず嫉妬、妬み、もう内側が喜びがない、ぶつくさぶつくさ、自分の中のものを吐き出すようになります。そしたらそのことを刈り取りますよ。言っときます。自分が撒いたものを自分が刈り取るんです。誰も刈り取らない、あなたが刈り取るんです。ですから私たちはこのことにおいて厳粛であるべきです。自分の中に何かを持っていたら、それが必ず敵がそこを掴むんですよ。しかし主の心の中には has he has nothing in me、 私の中には何も敵がね、つけ込むものが一切なかったんです。これが主の勝利の鍵ですよ。主の勝利の鍵というのは、霊的なパワーをもらってですね、予言の力を得て、悪霊よ出ろって、なんかこんなことやることじゃない、私の中に敵のつけ込む隙が何もないということです。我々のね、誘惑できないのよ。もしそういうものがあるっていうのが分かったら、全部それを光のもとに置いてしまうことです。自分の中にはこういう不純なものがありました、自分の中にはこういう色気がありました、こういうね、他のものを求める動機がありました。他のものっていうのはキリスト以外です。キリスト以外のものを求める動機があれば、それが皆さんにとってサタンがそれをつけ込む理由を利用するんです。そこがかきたてられるの。いい？人を比べる。ね、あの人はこんなに用いられてる、こんなにお金がある、才能がある、私はなんでこんなんなのか、私はこんな運命になっている、あの人はハッピーそうに見える、なんでなのか、これ何？キリスト以外のものを求めてるんです。もし自分の状態がそれが全てであれば、その中においてキリストを求めるんです。そしたらその時に必ずさっきも言ったように、憐れみを受け、慰めを受け、むしろ命を受ける。内側にキリストが作られるでしょ？ならばそのことで満足すべきです。え？他のもの求めるから。ね？つぶやくのよ。それで自分の中の汚いものをばらまく。ただそれが自分に降りかかってくるんです。そういう生き方をやめようと言ってるんです。私たちは誰に立ち返るわけ？キリストです。私たちが求めるものは何？キリストです。キリスト求めていればサタンがつけ込むことできませんよ、皆さん。えめ？他のものを求め、色気を持つからそこに関わってくるの。それを人質にする。そこが私たちのウィークポイントになっちゃうんですよ。ですから、主の前にあって、さっきも言った。 立法にあって私が全きものとなるように、つまり神の法則、神から見て私がね、神を全てとし、神の方法を全てとしているように、私の心を整えてください、こういう祈りをすればいいんです。いいですか。この時に本当の意味で内側に皆さんの中に神の憐れみ、恵み、慰めが望みます。アメン。これが勝利ですよ。どんなトラブルがあろうと、病があっても欠乏があっても勝利です。私の中に何もサタンがつけ込むものを残さないことです。手放すことです。ただ動機をすべてキリストだけにすることです。唯一の解決策がキリストです。もう神はもうあなたに対して、私たちに対して本当の意味で問題の解決をくださっているんです。新たに私のところに来て聞く必要はない。誰解決はジーザス。このお方に行くんであれば必ず道が開けます。必ずそこにね、新しい展望が開けるようになるんです。勝利がそこにあるんです。祈りましょう。おお、ジーザス、おお、ジーザス、ジーザス、ジーザス。ハレルヤ。主よ、あなたは私たちをくずしく作られた主であります。私たちの母の体内において私たちを組み立てられた主であります。愛と憐れみを持って私たちを作られた主であります。私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めてくださる主であります。私たちの儚さ、私たちの弱さ、私たちの脆さを知り、私たちの全てを知り尽くしておられるお方であります。そして主はそのような我々を憐れみ、そのような人類の欠乏、問題、それらに対する唯一の回答として御子イエスをくださったことを感謝いたします。私たちはこの地上にあってトラブルを抱えます。反対を受け、批判を受け、また時には人から呪われ、人から抽象され、あざけられ、癒しめられ、貶としめられ、またいろいろな体のトラブルを抱え、必要欠乏を抱え、いろいろなものに見舞われる存在であります。主よ、私たちはしかしそこから逃げようとしません。むしろ主が真実を持ってそれを許されたのであれば、そこにとどまります。あなたは私たちをことごとく知り尽くされ、私たちの益のためにそれを廃材されたのであります。私たちにできることはまずあなたの御言葉の中にとどまることであります。あなたの律法に示されたあなたの愛を知ることであります。どれほどに私たちを愛し、御子イエスすら惜しまずにくださった神であります。御子をくださったお方がどうしてその他のものを添えてくださらないことがありましょう。信仰の薄いのよ。私に立ち返ると主は言われる。自らを助けることなく私に全てを 預けよと主は言われる。神があなた方の心配を、思い煩いを引き受けてくださるであろう。なぜ信じないか、なぜ立ち返らないか、私に立ち返るようにと主は言われる。そして穏やかにし、信頼していればあなた方は救いを得るであろうと主は言われる。逃げるならばますます早く敵に追われるであろう。多くの問題をまた刈り取るであろう。今この時に主に立ち返るように、その問題を抱えたままそこで主から命を受けるように、主の憐れみを受けるように、慰めを受けるように。私はあなたのすべての苦しみを知り、あなたの訴えを聞き、あなたの心を知っている主であると。私があなたのことを放っておくことがあろうか。子を産んだ母親が子供をほったらかにしにすることがあろうか。イスラエルに対して主は言われました。しかしイスラエルは悔い改めることなく、立ち返ることなく、エジプトに助けを求め、あちこちに助けを求め、人間の方法を取り、信仰に戻らなかったのである。今主の信仰に立ち返るように、神に服しなさい。その問題を抱えたままで神を主とするように、主を主とするように、まことの王であるお方に服するように、礼拝するように。主よ、あなたの動機は全て愛であります。私のうちに御子を形作るために、あのことこのことを許されていることを感謝しますと、そこから逃れようとせず、その中にあって律法を楽しみ、御言葉を慕い求めるように。そうすればあなたの周りに多くの人が群がるであろう。主よ、お言葉通り私たちを憐れんでください。それぞれ個々の問題を抱え、うめきを感じ、痛みを覚える中において、主よ、あなたの真の慰めがあることを感謝します。その慰めに主よ委ねることができますように、あなたを信頼し、あなたの前にひざまずくことができますように。我々にできることはそれだけであります。人が一体何者なので、あなたはこれほどに顧みてくださるのでしょうか。私たちにできることはごくわずかであります。それは石を用いてあなたを仰ぐことであります。真実な神を礼拝することであります。私たちにはそれ以上にはなし得ないのであります。自分の無力さを知る者が幸いである。あなたに何もできないゆえに、神があなたを顧みてくださるであろう。あなたには何もできないゆえに、主はあなたの力となるであろう。むしろ自分の弱さを誇るように、自分の弱さにあって主を愛するように、主を主とするように、 そのために御父はすでに御子をくださったことを知るように、人類のあらゆるうめきを知り、痛みを知り、嘆きを知り、世界の各地で起きているその声をすべて父は聞いておられる神であることを知るように、そしてそのために御子をすでにくださったことを知るように、神の唯一の回答である御子イエスを知るように、この方の命を受けるように、この方をうちに作り込んでいただくように、この方に内側から生きていただくように、主よ、今までの自分の誤った歩みを全て捨て去ります。あなたに立ち返ります。お言葉通り好みになりますように。手を挙げてください。皆さんの抱えているその問題、あのことこのこと全部明け渡すように、そして主を主とするように、主がキリストであり、神であり、あなたの救い主であり、あなたの癒し主であり、あなたの人生を導く方であることを知るように、あらゆる敵の攻撃に対して勝利したことを信じるように、御言葉の通りに歩むように。求めるように、唯一の動機とするように、一切サタンが内側につけ込むことがないように、心を探っていただき、全てのものを捨て去ることができるように、ただ動機をキリストだけとすることができるように、そうすれば全てのものは添えて与えられるであろう。あなたは豊かなものとなり、ますます輝くものとなるであろう。主は言われ、
Lord of Glory. Lord of glory, Lord of glory.
今主よ、あらゆることを主に委ねます。真実なる主よ、あなたを主といたします。我が救い、我が高き油、我が全てであります。この十字架の御業を感謝いたします。お手